特集、生き生き生活で人生を豊かに、3ページ。平均寿命は伸び続け、人生100年時代に突入していると言われるこの時代。長崎市でも約3人に1人が65歳以上で、長い人生をいかに楽しく過ごすかがとても大切です。今回は、年齢を重ねても生きがいややりがいを見つけチャレンジし続けている皆さんをインタビューしました。写真、説明。二人の高齢の男性がガッツポーズで紙面いっぱいに笑顔で写っています。写真終わり。問い合わせ、高齢者健やか支援課、電話829-1146。 趣味で生き生き。記憶に照康さん、89歳。何事にも常に前向きに。幼い頃から常に音楽に触れる環境にあったという記憶に照康さんは、自然と楽器を演奏することが趣味に。その中でもハーモニカに関しては、ご自身で楽譜を作れるほどの腕前の持ち主で、聴いたことがある楽曲であれば、譜面を見ずに演奏することもできるそうです。そんな照康さんですが、3年ほど前に体調を崩してからは、ハーモニカを演奏することが難しくなりました。しかし、照康さんは、ハーモニカができなくなって、悲しいとはあまり考えなかったですね。ずっと新しいことを始めたいと思っていたので、すぐに思い立ち、ピアニカを始めました。と笑顔で話してくれました。現在は体調面を気遣いながら、月に2回音楽教室に通ってジャズピアニカを習っています。お子さんの京子さんは、習い始めてからあっという間に鍵盤に慣れたみたいです。教室に行くたびにいつも新しい曲を習って帰ってくるんですよ、と話します。上達が早い照康さんはミニコンサートを開催するという夢があるそうです。照康さんに毎日を生き生きと暮らす秘訣を尋ねると、何でも面白がること、と話します。体調を崩した時も、あまり病気の心配はなかったんです。それより、一体どんな治療方法があるのだろうかと気になりだして、インターネットを使い、たくさん勉強しました。と、タブレットを手際よく操作して見せてくれました。常に前向きに物事を捉えること、何事にも疑問を持ち、探求心を忘れないこと。照康さんは、普段当たり前のようでなかなかできないことを、年齢を重ねても実践し続けて、毎日を面白がって過ごします。写真、説明。ピアニカを手にした照康さんと、その横に笑顔で座っている京子さんです。写真、終わり。地域の行事で生き生き。藤原よしみさん、78歳。200年の伝統を伝え続けたい。大田尾地区には江戸時代から伝わる伝統行事があります。市の無形民族文化財に指定されている大田尾地蔵祭り飾りそうめん。紙と木でできた枠に金と銀の紙を一枚貼って作る人形にそうめんを丁寧に編み込んでいきます。10年前から編み込みを始めたと話す藤原よしみさんは、今でも上手には編み切らん、とにこやかに話します。作業場は、そうめんが乾かないように、気密化されており、7、8人がかりで、約2時間かけて、1体の人形を制作。 そうめんの編み方は古くから伝わり、今は藤原さんが周りの地域の方に教えています。今年で78歳の藤原さん、健康の秘訣は何ですか？と聞くと、お酒と笑って答えます。お酒の種類は何でもよく、みんなと一緒に飲むお酒が好き。この行事みたいにみんなでワイワイ言いながら楽しむのがよかよね、と言います。飾りそうめんを作るときも、みんなで一緒に飲みながら昼ご飯を食べるときも、夕方地蔵堂に奉納するときも、明るく元気に伝統文化を次の世代に伝える藤原さんの周りには、地域の皆さんが笑顔で集まってきます。写真、大田尾イカの裏町地蔵祭り飾りそうめん。市の無形民俗文化財に指定されている大田尾イカの裏町の地蔵祭り飾りそうめん。200年以上の歴史があり、代々伝わる独特の手法でそうめんを編み込み、地蔵堂に奉納します。説明、藤原さんがそうめんを編み込んでいる様子です。写真、終わり。交流して生き生き、山下としみさん、90歳、沢江さん、90歳。元気の秘訣は、みんなと会話すること。老人会の講授会で会長を務める山下としみさん。現役時代は40年以上造船所に勤め、その頃から日本民謡をはじめ、現在は日本民謡研究会長崎県支部長を務めます。民謡歴が50年を超えるとしみさんは、週に1回地域の方に師範として踊りを指導し、地域のイベントでは定期的に踊りの披露をし続けています。西北地区の高齢者ふれあいサロン、夢サロンにも参加し、地域の皆さんと仲良く週1回交流しています。また、このサロンの立ち上げにも携わっていて、皆がつながることで人も地域も元気になると思ったんです、と、設立当時を振り返ります。また、民謡やサロンには奥様の沢江さんも一緒に参加しており、高齢者ふれあいサロンサポーターというボランティアとして活動しています。そんなお二人は今年で90歳、サロンでは最年長の夫婦です。山下さんご夫妻は長生きの秘訣を、いろんな場に出向いてたくさんの人と会話をしたり、体を動かしたりすることでしょうね。夫婦で一緒に参加することで、家庭での会話が尽きることがないんですよ。買い物に行くのにもできるだけ歩き、遠回りすることもあるんです、と話してくれました。とにかく、人との会話を楽しんでいるとしみさんの周りには、自然と皆が集まります。この年になっても、サロンや老人会を通じて、新しい友人ができることが幸せで、生きがいの一つなんです、と嬉しそうに話してくれました。老人会やサロンのメンバーとはつながりも深くなり、ちょっとした身の回りの変化にも気づきやすくなったと、山下さんご夫婦は言います。今後は集まりの中で仲良くなった仲間同士で支え合えることができると健康で楽しく過ごしていけるきっかけになると思うんです。こういったつながりができる場がどんどん増えていくように少しでも力になれれば、と答えてくれました。写真、説明、としみさんと沢江さんが笑顔で写っています。写真、終わり。人生をより豊かなものにするため、いろんな分野で 楽しく今を過ごす3組の方を紹介しました。豊かで生き生きとした人生を送っている皆さん、それぞれの方に共通するのは、興味や関心、行動力を持って何かにチャレンジをしているということ、そしてそこからたくさんの人との会話や交流が生まれ、やりがいや生きがいにもつながり、次へのチャレンジにつながっています。人生100年時代をより長い間楽しく健康に過ごすためには、心も体も自立し、健康的に生活できる寿命、健康寿命を伸ばしていくことが大切です。交流や会話、楽しむことは、これからさらに進んでいく超高齢社会を生き生きと健康に過ごしていくヒントになっているのではないでしょうか。今、興味や関心があることに一歩踏み出し、チャレンジすることが人生を豊かにするきっかけになるかもしれません。これから始める生き生きライフ、高齢者ふれあいサロン、おおむね65歳以上の方がレクレーションや体操、おしゃべりなどを通して交流を深めます。地域の身近な場所で気軽に集える場を提供し、親睦、触れ合いなどを通して、心身の健康や生きがいづくり、仲間づくり、地域づくりを目指す活動をしています。現在、市内では60カ所の高齢者触れ合いサロンが開設されています。シルバー人材センター、60歳以上の方で、培ってきた経験や技能を生かし、働くことを通して生きがいづくりや社会参加をしたいと思っている方の会員組織です。詳しくはシルバー人材センター、電話 842-9500 へ。高齢者生き生きカード、市内にお住まいの60歳以上の方に、最寄りの地域センターで交付します。グラバー園、原爆資料館、出島、ペンギン水族館などに無料で入場できます。老人クラブ。現在、市内では293クラブ、約1万6000人の方が仲間づくり、健康づくり、地域奉仕活動などで生きがいのある毎日を送っています。その他、各地域の老人クラブ単位でもいろいろな行事を行っています。詳しくは、長崎市老人クラブ連合会、電話 827-6060 へ。問い合わせ、高齢者健やか支援課、電話 829-1146。